さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです、ちょっと寒い日が続いて、こっちではっていうのは関東ですけど、雪も積もったりしたのに、関東で雪の写真を撮らずに部屋などに行ってしまったスノー。
はい、半助です。今日先日120のフィルムを現像に出しまして、何日か上がりの日から過ぎちゃってて慌てて撮りに行ってきたんですが、カットのする場所が不明のためそのままにしてありますって書いて戻ってきているものを怖くて見れない状態でおります。ハンスケと、
はい、関東ローカルの話なんですけれども、カメラの桜屋っていう量販店がありまして、この間撤退を表明した後、処分位置をやっているんですね。近所にちょっと近く通った機会があったんで中覗いたら本当に何もなくて、ちょっと切ない気分になって帰ってきました。小関です。
はい、
はい、私は最近取り憑かれたようになぜか狛犬が気に入りまして、できるだけこう1日1箇所行くようにはしてるんですけど、当たり前のことなんかもしれないですけど、こう顔が違うじゃないですか。
はいはいはい、
最近になるとちょっと愛らしく思えてきました。いいです。はい、
はい、じゃあ前振りのとこちょっと触っていくと、桜屋は相当安かったからもうあっさり履けちゃったってこと？
展示価格からさらに何割引きみたいな感じで、
じゃあ相当お買い得だったかもしれない
のがあったのかもしれないっていう感じで、つまりもうあらかたこう荒らされた後なんで、微妙なアクセサリー類だとかそういうぐらいしか残ってなくて、
美味しいものはなかなかなさそうだみたいな感じなんですね。そうか。じゃあなんかいいもんゲットされた方もいらっしゃるかもしれないですね。行けばよかった。ニュース見た時、でも忙しかったな。はい。で、なにミリさんは狛犬あちこち回ってんの？
はい。一応なんていうんですか、こう移動するときには、iPhone で神社の位置を調べてですね。
あ、ここ神社あるぞって。
あるぞ。一応狛犬だけは見に行くという。
あらかじめこことここってチェックしといて、そのそば行ったら撮るとかじゃなくて、今ここにいるからそばに神社ないかなみたいな感じで撮ってます。
そうですね。正直言ってそこまで計画的になんか、ここの狛犬が行けてるから撮ろうとかそこまでのよくはないんですけど、仕事の移動の道中で、あれば、
なるほどね。
少し寄り道してっていう感じで。はい。
そうか。いや、なんかこの間、こちらも雪が降りまして、収録前1時間もなかったんですが、飛び出してですね、何撮ろうと思って、家の周り見てもなんか、せっかく雪降ってるのにそんな雰囲気じゃなくて、近くの近所の神社に行って、僕もその時は狛犬を撮ってきました。はい。でね、そうなの、120のフィルム出して帰ってきたんだけど、
はい、
1本はなんだっけ、スリーブでいいんだっけ、そのまんまの、
はいはいはい、
で出てきたんですよ。だけど1本は丸まったまんま帰ってきて、これなんかカットが不明だからそのままで帰ってきてるみたいですって受付のお姉さんに言われたんですけど、これってちゃんと負けてないっていうこと？
まあいろいろですけど、まず映ってないっていう可能性が
高いの？マジ？
それか、まあすごく露光がアンダーで、像があんまりよく出ていないので、
境が分かんないっていうこと？
あとはまあ
まあこういうこともあると思うんですけど、全部観光したって真っ黒けだったのでっていう可能性もあるんだけど、
それだったらそういう風に書いてくんないの、ミロコフィルム、アンダーフィルム、ダブルダブリフィルム、あ、
どれでもないんだ。
ね、選択肢が、
はい、
その7つあって、未行、アンダー、ダブリ、送り不良、あ、送り不良ってあるんだ、破損、カット位置不明、フルパノラマフィルムで、カット位置不明だけに丸がしてある、
はい、じゃあなんか、まあ、とりあえず映像はあるのかもしれないけど、
うわー怖いなこれ、まだ巻いたまんまの状態で怖くてね、広げてないんですよ、あーショックはい、そんな感じでちょっとドキドキしておりますが、はい、メールもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。はい、辰巳さんの方からいただいておりますね。はい、これ写真でいいんだよね、恋愛写真とただ君を愛しているプラスニコン F3 の修理について。そうだ、辰巳さんがいましたね、ニコンユーザーね。はい、この番組でニコン情報を届けるお届けできるのはこの辰巳さんのメールが一番多いかもしれません。はい、こんばんは、辰巳ですということで、まずはまたも長文すみませんと書いてありますが、今日帰ったらただ君を愛しているの DVD が届いていましたと。早速妻と鑑賞してみての感想ですが、正直言って恋愛写真を見てからこれを見ると作品としての質が全く異なっていて、愕然としました。写真とカメラはどちらも随所に出てきますが、私の感想としてはただ君を愛しているは恋愛ドラマ、写真や恋愛写真はシネマ作品です、うん、それに写真というものが主役という意味では恋愛写真の方が絶対に数倍上を行っていますよ。ただ君を愛しているでは写真が主人公の趣味や職業以上の枠を超えていませんが、恋愛写真では人生そのものになっています。なんかすごいな恋愛写真もストーリーに多少、荒唐無稽なところもありますが、マサトマサトでいいのかな、
マコトだ、
マコトか、あ、そっか、はい、マコトか、
同じ人、
あ、そうだ、はい、そうだよね、マコトという人物の主観から描いたという意味ではあながち夢物語というものでもありませんと。人間というものは主観をもとに生きていますし、正直言ってそれがかえってリアルに迫ってくるんです。恋愛写真は見終わった後思わずつぶやきました、冗談じゃねえと。おう、え、おう、でこれは単なるお話や物語ではないという意味で、それほどリアルな感覚なんです。しずると誠の関係についても前作の方が圧倒的に強く迫ってきます。最後に誠が必死に、しずるの撮影スタイルや視点を取り込んで、里中しずるという名前を自分の名前として背負って生きていくというくだりは、聞き迫るものがあるという感じです。あー、なるほどね。またニューヨークそのものが恋愛写真では生き物のように描かれており、劇中の写真も素晴らしいものばかりですと。フォトグラファーで参加した斉藤清隆さんからの指導なのか、
はい、
主役の松田龍平さんも写真が趣味ということもあってか、なかなかのカメラさばきですし、広末さんの、劇中の撮影スタイルもいいお手本になりますと。中でも街中で子供を誠が撮影しようと構えているのをしずるが制止して、そんな構え方ってダメダメ、もっと寄らなきゃとカメラを横取りして子供たちに近づくところや、対象に突進する様は、撮影スタイルについて考えさせられるいい刺激になりましたと。その結果出来上がった作品のカットも素晴らしい、こうすればいいんだと気づかされてくれますと。おう、これここの部分ちょっと見たいね。うん、宮崎葵さんファンのスノーさんにはご機嫌だったかもしれませんが、宮崎さんの演技そのものも素晴らしいです。あの無邪気なしずるをよくあそこまで自分のものにしていると感心しました。そういう意味で宮崎さんのしずるが見たいなら、そして暗室作業やカメラの操作について細かく見たいなら、ただ君を愛しているはいいでしょうねと。恋愛写真は、暗室作業はそう細かくは出てきませんし、でもキャノン F1 ファインダーを覗いたスクリーン映像は、恋愛写真も負けてませんぞと。
おう、
そうなんだ。
そうそう、こっちでもやっぱり不安使ってるんですね。
ですね。
こっちの方があの元祖なので、はい、
最後に妻が言っていた一言が本質をついていると思いますので、ただ君を愛しているは途中に CM が入っても一向に構わないけど、恋愛写真は CM は入れられない、完成度が高すぎるから。あー、なるほど、
はい、
あ、なんかこの本当に、ね、あれだね、これ分かるような気がするね。恋愛写真の方は分かんないけど、
はい、
確かに CM が入ってて、まあ入ったら嫌だけどでも入っててもなんか違和感ないっていうかないよ。
あ、まあそう、ね、割と全体的に緩い感じですか
ね。いかがでしょうかということで、では映画談義はこれぐらいにして、ニコン F3 の AE ロックボタンが飛んじゃった件ですが、きついお叱りメールを出したら、ニコンから返信が来ましたと。私の所有しているモデルはロックボタンはカメラの前面から、穴にボタンが刺さっているだけなのですが、より新しいモデルではカメラの中からボタンを止めるように改良されているとのことで、オーバーホールを兼ねて修理をしてはいかがでしょうとのことでした。ご存知かもしれませんが、ニコン F3 はまだメーカー修理やオーバーホールを継続中で部品交換にも応じてくれますと、
はい、
しかし対応期間は2011年7月までとのことでしたので、この際所有の F3 をオーバーホールしようかなと思っています。1台オーバーホールで3万5千円。はい、ちょっと出費がかさみますがやった方がいいですよねと、お財布と相談して来年までに準備できることはやっていこうかなと。貧乏になりそうって書いてありますはい、ありがとうございます。あ、でもね、ニコン F3 も所有されてる方は来年か、来年の7月までなんだ。
そうですね。
これでも F3 ってどれぐらいの、
最初はね1980年のあれなの。
あ、そうなんだ。だから、
結構ね、
30年も。
でも15年ぐらい作ってます
よ。あ、そうだっけ。そう。あ、F4 が出るまでですもんね。
いや、あの F4 出てても平行で作ってたような気がするんですけど、
F4 が1988年って書いてあるので最初のモデル。
あ、じゃあ15年ぐらいずっとこう現役だったんだ。
うん、まあ、昔はそれが普通だったんですよ。
ああ、そうなんだ。
フィルムの頃はね。
ああ、そっか、デジカメになってこう何か毎年出てくるみたいな、そんなあれになってるだけのことなんだ。
はい、そうですね。
へえ、そうか、そういう、うん、そういうもんだったんですね、カメラって。
そういうもんだったんですけど、ね、本当に全くって感じです。
なるほどね。じゃああれか、新しいのが出たから買うとかっていうよりも、なんか一生懸命頑張って一つ上のランクのカメラを買おうとか、そういう買い替えだったのかね、昔って。
あ、あとはあの、まあ、製品寿命がもう絶対的に違うっていうのが
あります。ああ、そうかそうか。
で、今ちょっと見たんですけど、うん、F3 最終生産2000年ですね。
おお、2000年か。
そんなんだ。それはすごいな。
へえ。
2000年なんだ。へえ。20年も使ってた。10年以
上。で、多分 F3 が終わった頃にペンタックスの LX も終わって、うん、ちょうどそのぐらいにこうマニュアルフォーカスの、ハイエンドの一眼レフっていうのが終わったんかなっていう気がしますね。
はいはいはい。なるほどね。そっか。まあ、
だいたいほら、あの、それこそあのハッセルブラッドとかあの辺なんていうのは大昔から基本設計40年とか50年とかそういう単位で変わってないまま、
うん、ああ、そう
なんだ、持ってるわけだし、
はいはいはい、
むしろその逆になんだろう、一般向けの方が製品寿命は短くなる傾向はあるとは思いますよね。
ああ、なるほどね。
新しいのが出てそのみんなに買ってもらって買い替えてもらって、うんうん、そういう作りになってるんで、うんうん、
なるほどね。そうそうか。まあでもあれだよね、今みたいに画素数上がりましたとか、
うん、
ね、感度が高感度になりましたとかって昔のカメラだったら言いようがないというか、
まあそうですね、一番大きいのは AF でね、一回大きな 変革がありましたけど、
はいはいはい、
せいぜいあとは走行方式がとか、
はいはい、
モータードライブがとか、
うん、
そこら辺の話、
あ、そうか、まあでもそういうのもいろいろあるっちゃあったのか、
まあそうですね、
うん、
今は今はまあみんな普通についちゃってるので、
うんうん、
そんなにあのすごいことには見えないんですけど、
うんうん、
当時はやっぱりねいろいろ速攻方式がどっちがいいとか、
うん、
あと AE そのものも、
うん、
最初は絞り優先かシャッタースピード優先かっていう、
ああどっちかしかついてない時代があったっていう話でしたもんね。
そうそうそう、でそれどっちだどっちがいいってこう、
うん、
アマチュアというかカメラ小僧たちの間に、うん、どっちがいいっていう言い争いがあれ、
うん、
うん、今となってみればなんか懐かしい話ですけど。
あ、なるほどね。はい、ということで、今週はその懐かしい、
はい、
禁煙のフィルムの方のねお話なんですが、その前にちらっとこの辰巳さんの方でいただいた恋愛写真に絡むお話をちょっとしてから、その昔のフィルムの話に入っていきたいと思います。ということで、昔のフィルムシご紹介みたいな形でいろいろと昔のフィルムのお話をしていきたいですが、その前に、
はい、
先週でしたっけこの雪山、
先週ね、前回、はい、
前回ね、
雪山行ってきました、
あの三脚曲げちゃった事件の場所に
、はい、
また行ってきたと、
また行ってきました、
うん。
あの木がどうしても気になって草を刈りたいくらいなんですけど、
うん、
それで、天気予報をまあチェックして、まあ、あと行けそうな曜日とかチェックしてて、
うん、
あちょうどねあの関東地方で雪が降ったこの2月1日から、
はいはいはい、
あ、うん、ちょうど群馬の方いい雪が降りそうと思って、
うん、
全然関東のこと考えずにですね、
うんうん、
これは行くしかないということで、
うんうん、
さっさと車に乗ってなんか出かけちゃったんですけど、
はいはい、
途中でなんか仕事いただいてる出版社の
ところ
に回って、
うん、
明日東京でも雪が降るそうなので、
うん、
どこどこに撮影に行ってくださいみたいな、雪が積もったらどこどこに撮影に行ってくださいっていう電話をしたんですけど、
うん、
本当に積もるんですかとか言って、まあ積もってたらじゃあ行きますっていうような話をしつつ、
はいはい、
まで北に向かってまして、
はいはいはい、
思えばその時に帰ってくればよかったんですけど、
ほうほうほう、
本当東京の雪なんてそう簡単に取れないので、
ああそうかそうかそうか、
そうなんですよ、実はもう例の青山墓地に絶対雪が降りたいと思っていたのに、
はいはいはいはい、結構しっかり降りましたからね、
で、
うん、
全くね天候読み違いもいいとこなんですけど、
うん、
でまあもう一つはこの、ソリを買ったので
ソリ
子供用の、まあ、500円ぐらいなんですけど、
はいはいはい、
これがあれば快適に
現場まで行けると
行けると、
うんうんうん、
むしろそっちを試したかった
はいはい、
ということで、
うん、
ソリに、カメラバッグ、ドンケのカメラバッグと、
うん、
キカキスコップと三脚を引っ張り付けて、
うん、
これ引いて2時間、まあ2時間かかんなかったんですよ、
うん、
やっぱり持ってるのと違うのでかなり足取り軽く、
お、
はい、1時間半ぐらいでご飯、
じゃあこの ソリのおかげで往復1時間得してるの、はい、すげえ。
やっぱりバランスもいいのでっていうか、あのカメラバッグ背負ってやっぱり雪道は歩くのが大変なんで。
ああそうですよね、
ないとあのかなりテクテクいけるんですよね、
うん、これよく見えないけどカメラバッグも乗っかってんの？
あ、カメラバッグの上に、うんうん、あの三脚と、このキャップが縛り付けてあります、
ね。ああ、なるほど、ね。
で、この枝があるんですけど、
これなんでこんなん？
これはあれ、雪だるまの手とかいう。
なるほどね。なんでこんなもんひっついてんだろうと思ったね。そういうことか。
道を歩いて歩きながら拾うわけですよ。
はいはいはい。
落ちてる枝を。
うん、
で、はい、うん。せっかく湖畔に着いた頃にはそれでも結構もう雪が降り始めて、さらに夕方が待ってて暗くなったんですけど、
うん、
結局あの見えた木は違う木だと。
やっぱそうでしょ。
どう考えてもでかすぎると。
まあ、近く大きいんだこれ。
かなり大きいですね。
ああ。
でもこの近所ってこうちょっとした庭みたいになってるんですね、あの温泉旅館。
ああはいはいはい。
木が積もってて分かんないんですけど、うん、その中の一部じゃないかっていう気はするんですが、
うんうん、
ものすごく雪が深くてですね、うん、とても歩き回る状態じゃなかったので。
うんうん、
もうこの木をの正体を見て、うん、でまた雪だるまを必死になって作って、うん、って帰ってきたっていう、
そっか。いやだってさ、この木、うん、湖面を正面に見てこの木の後ろ側に木がもっと近くにあったような気がするんですよ。こんだけポツンとしてるんじゃなくて。
なるほどなるほど、
うん、だから前回の時のあれと思ってたんですよね。まあ、家もたあの建物もあったし、うん、違うような気がするなと思ってたんですけど、でも形は確かになんかこれ
ちょっと似てる、
自分は似てるよね。
はい、で、うん、日が暮れるまで撮影したもんですから、うん、日が暮れてからもまだ撮影したもんですから、
ね、
この完全な真っ暗闇って、うん、真っ暗闇っていうか雪明かりはあるんですけど、
はいはいはい
はい、もうどんどん積もってきてまして、
うん、
なんていうんでしょう、撮影中にカメラが雪まみれっていうかなんていうか、
はいはいはい、
はい、ファインダーを覗いてもなんだかわかんない状態、うん、これは何が映ってんだろうっていうぐらいな、
ああやっぱそんななるんだ、
ましたね。
今
回はね、66のね、うん、ファインダースクリーンの内側が曇りまして、
ああはいはいはいはい、
レンズは大丈夫だったんですけどね、やっぱり66ってやっぱ箱の面積で体積が大きいので、
うんうんうん、
中の空気が、まあ、量が多くて、あと割とカメラバッグに入ってたのでちょっと暖かかったらしい。
ああなるほどね。
覗くところをパカッて開けたら、
うん、
気になるか曇ってて焦りました。
そうか、あれやっぱ内側に結露しちゃってるってこと
だ、ね、内側ですね。
そうか、吹きようもなくなっちゃうのか。
まあうん、まあ雪もガンガン降ってますし、
うん、
フィルム交換もレンズ交換もできないですね、もう。
そうだよね。
そうなりますよね。
そうなっちゃったらどうぞ。
いや、もう2ロール撮ったら、それで諦めるっていう。
ああ。
2ロールってなんか、フィルムバッグが2個あるので、それを付け替えるので精一杯っていう感じです。
ああ、なるほどね。ガチャンコンで取り替えられるんだ。
後ろが外れるようになっているので、
はいはいはいはい、
フィルムバッグって外れるようになっている
、うんうん、でもそれフィルムも結露してたりとかしないの？
ああどうなんでしょう、それは現像してみないとわからない。
あ
可能性はあるあないとは言えない、
ない、そうか、はい、まあ、でも直接冷たいとこ、あでも端っこからスリーブの芯を通してみたいな。
どのくらい冷えていたかっていうのが問題です
。ああ、なるほどね。そうかそうか。まあじゃあまたここでも雪だるま作って、この雪だるまの今回写真がないのがちょっと残念なんですけど。でも真っ暗になってから雪だるまの写真撮ったの？
まあ薄明かりの中で
ところ、ヘッドランプとか使ったりとかいろいろして、
ああなるほどね、
撮ってます。
はい、ぜひ雪だるまシリーズ早く見たいので、
はい、
頑張りますでも真夏に出してもねあれだもんね、
あまあそれもいいんじゃないですかね、まあ、写真展みたいな形でやれるのが一番いいんですけど、
そうですね、う
ん、まあそこそこ出てきたらスノーブランドで、
はい、
見出したいと思っております
楽しみにしております。はい、ということで、今週のメイン、昔のフィルムこんなのあったよとか、はい、今のフィルムと比較してみたいな話なんですが、今回はモノクロ限定ということでいいの？
うん、そうですね、幅広くしちゃうと
切れないもんね、
何時間でも
はい、じゃあまあ、
はい、
あのカラーとか他のものはまた回を改めてご紹介するところで、今回はモノクロのフィルムについて、はい、お話をしていきたいと思いますが、
はい、
これスノーさんは富士フィルム、
うん、あの今使ってるのはねイルフォードとか、うん、まあ富士も使ってるんですけど、あとコダンも使ってるんですけど、
うん、
まあそれを言い出すと話やっぱりあのこの番組で終わらなくなるの高校生ぐらい、まあ中学生ぐらいの時かな、
うん、
初めて写真を始めた頃のフィルムっていうのが、
うん、
まあこれ一昨年ぐらいなんですけど、実家に帰った時に、
うん、
あのなんか撮ってあったんですね、フィルムの箱が。
おー、はいはいはいはい。
で、それが面白くて写真に撮ってきたんですけど、あのこれ結構うちの親がね、俺もう捨てろって言うので捨ててくれと、
はいはいはいはい、
仕入れにいつまでもあるから、
うんうんうん、
でなんか大切なものなのって言って出してきたのを見たら、
うん
うん、あこれ大切だから取っといてって、
またしまってきたの、
またしまってきたんです、まあ捨てられるかもしれないと思って写真にだけは取っとこうと、
ああなるほどね、
置いたのが、
うん、
富士フィルムか、まあコダックもちょっとあるんですけど、
うん。
あの当時あのモノクロ、僕天体写真をやってたので、
うん、
まあ、大体ネオパンの 3S っていうのを使うことが多くて、
はい
はいはい、であと、S、これ感度200なんですよ、
はい、
であの当時ね感度もアーサーって言って ASA、
はいはいはいはい、
してまして、
そう僕がそのね、父から借りて撮ってた時ってそのアーサーだったんですよ。
あ、
いつからいそうになったの？
いつからなんでしょう、なんか気がついたらいそうになったんですけど、割と最近だったような、
え、最近なんですか？
いうような気がしますか。
あれ、僕オリンパスのE20 を買った時にはもういそうだったような気がして、
はいはい、割と最近っていうのは、まあ、うん、まあ10年よりも最近ではない
です。でいそうってなんだとか思って最初わけも分からなかったんですよ
あそうか、
うん、
そうですね、
ブランクがあったんでその時にね、
あそうですね、
うん、はい、
あれってアーサーっていうのはその国際企画じゃなくてどっかの国かなんかの企画なんですか？
アメリカですね。
あ、そうなんだ。へえ、アメリカの企画なんだ。
いや、私アメリカスタンダードなんとか。
あ、なるほどね。
実だとね、ジャパンインダストリースタンダードとかそういうんだもんね。
そういうことか。
うん、そういうことなんですね。
へ
え。で、うん、まあ、この当時はネオパン SS がこのハイスピードって書いてあるんですハイスピードっていうのは、うん、昔、さらに昔ってね、あの、うん、感度のことは速度って言ってたみたいなんですよ。
あ、フィルム、フィルムスピードっていうことか。
フィルムスピード
ね、
あれ。
へぇ
だから、
そうなんだ、
うん、僕のね、学校の、写真学校の先生とかで結構お年の方は、
うん、
そのフィルム早いからとか言い方をしてたような気も、最近のフィルム早いからさとか
言って早いってなんだって
早いってなんだってでもかっこいい言い方ですよね、早いって早い、
うん、
で多分この当時のフィルムにはやっぱハイスピードなんとかっていう名前がついているフィルムは結構他のメーカーでもあったみたいな感じなんですよね。
要は早いシャッターが切れるフィルムという意味なんです
ね。ちゅうことなんで早く録音するっていうことなんです
ね。ああそうかそうかそうか、
録音時間が早い
早いってことか。
でハイスピードは SS はこの時アーサー感の100なん
だ100でハイスピードなんだ。
ハイスピードですね。へえ、うんうん。で何かちょっと今調べてたら、うん、S っていうのがあったらしいんですね。僕知らなかったんですけど、ネオパン S、うん、それは50だったんですよ朝まで。で
ちなみにごめんなさい、もう一回戻っちゃうけど、
はい、
アーサー100と ISO100 はイコール、
イコールです、う
ん、イコールなのね。
はい、
はい、
あそうなんだ。いや私なんか多少なんか違うのかなと思ってました。全く イコールと思っててもじゃあいいってことなんですよね。
はい、うんうん、まあ一緒でしょうね。多分アーサーを下敷きにして作ったのかな、うん、かなって感じですけど、うん、だって変わっちゃうと困るじゃないですか。
まあまあそうだよ
ね、世界中アーサーなので。まあ細かいこと言えば、あと DIN 企画っていうのもあの一緒に併記されていたような気もするんですけどね。
ああなんか見たことがあるような気がする、はい、それ
あのなんかあれですよね、リンとかいうやつですか、なんか、
はい、古いカメラのあのレン、感度を設定するところには、
うん、
ね、あの両方併記されてたりします。
ああはいはいはい、そうか。なんかじゃあその頃って50が標準みたいな感じだったの？
あでも僕始めた頃はあの中学生くらいの時ですけど、今から30年ぐらい前は、うん、あの100が一応標準
にな
ってましたけどね。
あ、うん、
で、まあ、ここにないのはね、 あとネオパン F っていうのがありまして、これはさらに低価格で3アーサー30何32だとか。
ああそうなんだ。
F は結構長くあって、
うん、
でまあ SS 一番長くあっていまだにありますけど、う
ん、あ今もあるのこれ。
はい SS もあるんです
。へえ、早いフィルム使ってみようかな。
なんかかっこいいです。
SS 表記のやつはもう製品としてないんじゃない？
ないんです。あっ、ね、そうか、
アクロスになっちゃってるから。
アクロスになっちゃってる、
あったっけ、
そうなんだっけ。
あ、一応あるのか。
あ、ありますね。
あります。
あります。で、アクロスがね、あ、まあ、あの話があれですけど、アクロスがこの間なくなっちゃったんですよ。恐ろしいこと。あ、でね、うん、まあ、ちょっとさっきこのブログを書いちゃったんで、これに従ってやります、
うん
うん。とりあえず 3S っていうのがこれ最高感度ですね。
いや。で、これ200なんだ。最高感度で200なんだ。
最高感度で200。
そうか。
まあ、これ、どう書いてあるかちょっと見てこなかったんですけど、もしかしたらスーパーハイスピードって書いてあったのかもしれない。
ああ、この横にね。
見てみたいと思います。まだ。っていう、そういうね、フィルムの銘柄がありまして、実はなんですけど、
うん、
あの、よく、天体写真では 3S とか星の撮影には使って
ます。はいはいはい。
で、まあ、たまたまここにあったので、うん、フジフォームっていう、フォープロフェッションって書いてありますね。
うん、
810円、コープって書いてあるんですけど。
810円か、高いな。
でも36倍取り810円は今もそんなに変わらないっていうか、当時としては高いですけどね。
ねえ、だって30年ぐらい前でしょ。
そうですね。ちょっとこれ高校生ぐらいの時に買ったんだと思うんですけど、結構高いなと思いながら買ったとは思います。
いやそう思うとなんか今の感覚からするとすごいお金がかかる感じですよね。
ああそうですね、まあ、
810円でしたらね。
そうですね、あの高校生にはカラーっていうのは高い、うん、文字通り高値なんで。
あ、これはカラーなんだ。
あ、これ富士クロームか。あ、はい。
カラーリバーサルって書いてある。
あ、カラーリバーサル。で、一番下にあるあの、この桜クロームというのは、
うん、
どこの会社かわかりますか？
桜カラー。
はい。 まあ、今もここ今もあ あるんですけど、会社としてはフィルム使ってない、作ってないんですが。
あ、桜カラーが何かに変わったっていうことな
の？そうですそうですそうです。会社はメーカーとしては今もあるんですけど、
なんだろう、
はい、実はこれはコニカ、
コニシロク、
はい、コニシロクですね。
コニシロクって何？
コニシロクは何て言うんだっけ？
正式名称。コニシロク写真工業というのが正式名称で。
はい。
コニカじゃないの？
で、コニシロクのカメラなんで、コニカ。
うん。
なんで？
あー、そういうことなんだ。
あ、そうなんだ。
確か。
カはカメラなんだ。
確かそうだった気がします。昔はでも、あの材料とかもみんなコニシロクって言ってましたよね。
あ、そうですね。
へえ。今も会社名コニシロクなの？
コニカミノルタ。
あ、そうだよね。
で、今は写真部門からは撤退してますんで、
うんうん、
そもそも部署自体がないんですけどね。
ああ、そっかそっか。コニシロクだったの？
そうなんです。はい。
あ、でもこの桜カラーの下のやつは見た覚えがある。
これは有名ですね、桜カラーっていうのは。
うん、買ったこともあるような気がするな、これは。
ね、当時これ感度400のカラーフィルムって、うん、みんななんて言うんでしょう、ついに来たっていう感じで。
ああ、
ついに来たっていうほど、なんかこう技術を結集してるような感じ
ですよ。
そうですよ。
そうだよね。だって50とか。
そうですね。その流れからいくとそうなりますよね。
100がハイスピードだもんね。ああ
。なるほど。
あと、はい、桜で割と有名な事項としては、うん、初めて24枚撮りを出したっていう。
ああ。
そうか。
それまで20枚撮りが基本だったんですよ。
ああ、上の20だもんね、サクラ
さん。で、20枚ないし36枚撮りって言ってたのを、うん、で、サクラが初めて24枚撮りを出したと。
へえ。
で、ちょうど人気めちゃめちゃ高かった萩本欽一さん使って CM やって、
はいはいはい、
どっちが得かよく考える。
はいはいはいはい。
なんか僕も知ってますそれ。
ていうか、なんで小関さんが知ってんのって感じで。小関さんそれかすってんの？
ギリギリかすってるか
な。ああ、そうなんだ。
で、それが、
はい、
きっかけで桜のカラーフィルムっていうのがすごいシェア取ったんですよね、一時期。
そうですね、
むしろ富士よりも、カラーフィルムについては早かったんですよ。
あ、そうなんだ。
あ、技術の進み方っていうのは、富士の方が一歩遅れるような図式だったんですね、その昔だと。
そうか。だからなんかこの富士の緑の箱もイメージとしてあるけど、どちらかというと富士のは最近のイメージで、こっちが昔よく見てた箱のような気がしますけどね。
70年代は随分サクラ、まあ、カラーに関してはサクラの
イ
メージかな。
なるほどね。
この辺りモノクロの桜、いわゆる桜のモノクロって、
うん、
知らないんですけど、どんなフィルムがあったか、小関さん分かりますか？
この時代の桜。
でも70年代、小関さんはまだ子供さん。
写真
はやってな
かったんですからね。でも、まあ、富士コニシロク。この当時だと、アグファの手前、あれ、この当時だと、アグファってまだ入ってなかったのかな。
アグファ、
そんな時代からあったの、アグファって。
アグファは世界でも最古の部類に近いフィルムメーカーでございます。
そうなんだ。
で、日本で取り次ぎが一回、法人がなくなって、
うんうん、
70年代入るかどうかのぐらいに前に一度撤退して、その後で戻ってきた。
へ
じゃなかったかな。で、あとはこの時期だとスコッチがフィルム出してたはず。
ああ、はいはいはい。
3M で、
はい、はい
はい、フィルムというあらゆるフィルムを出すんですね、スコッチさん。
へ、うんうん、
昔のこの塔ぐらいの、なんだ写真関係の書籍だとか、
うんうん、
雑誌なんかを置かせていくと結構バリエーションが多いんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
80代入る近辺ぐらいって多分種類はかなり出まくってたと思うんで、
うん、あ、そうなんだ。でこれネオパンっていうのは、
はい、
この今僕がねお店行って悩むのは、
はい、
富士フイルムのメーカーでなおかつネオパンだったりなんだっけ、
あ、はい、
いろいろあるじゃないですか。このネオパンっていうのはモノクロのことを指す、
はい、そういうことかな。はい、ネオパンっていうカラーとかリバーサルあのはないですね。
あ、じゃあネオパンはモノクロフィルムのブランド名みたいな感じで認識してればいいのかね。
はい、
そうです。なんかこのフィルム作ネオパンのフィルム作ったのってね、
うん、
SS は1952年とかそんな時代なんですけど、
50年、はいはい、
で調べてみたら、
うん、
でな、まあ一応意味があるみたいなんです。そのパンクロマチックっていう、
はい、
あの技術用語なんですけど、
うん、
あの波長、光の波長で一応目で見えている波長全体に感度がありますっていうのが確かパンクロマチックっていう意味で、
はいはいはいはい、
だから、まあ、まあモノクロなんですけど肉眼で見ている、
うん、
あの色域を全体を白黒に変換できますっていう、
っていうのがパンクロマチックっていうこと
っていう意味なんですけども、
うんうん、
まあ、それに引っ掛けて、
うん、
このネオは何、あのネオは何なんですよよく分かんないんだけど
、うん、まあ、うん、まあ次世代的なことですよね、うん、
はい、
うん、
ネオパンという、
へえ、そういう意味なんだ。でこれスノーさんはじゃあネオパンをよく使ってたっていうことで、
ね、はい、
これはなんかこだわりがあったの？
いや一番
手に入りやすい、
手に入りやすい多分
北
海道でも、あ、まあ、とりあえずコニカのねモノクロって見たことがないんですよね。ほら写真屋さんとかカメラ屋さんって必ず富士フィルムっていう看板が出てたと思う。
はいはいはいはい、うん、分かるような気がします。
あんまりコニカ見たことがあんまりなくて、特に1970年代の今回あの量販店が今のようにあるわけでもないし、
うんうんうん、
とりあえず手近にあるものだけで、
あ、そういうところで、まあ、ネオパンだったっていうことなんだ。
そうですね。
うん、
あとはその当時 の富士の販売代理店が強かったっていうのもあるんでしょうし、 あとはコニカもコニカパンっていうモノクロのラインは持ってるんですけど、
うん、
多分ほら富士扱ってるお店は富士以外入れないみたいな、昔はそういう感じだったじゃないですか、個人店だと。そういうのもあって写真館なんかでは割とコニカって強いんですけど、
うん、
一般のお店、そのなんだお客さん向けのお店でそういう取り扱いっていうのはあんまり多くなかった。
いわゆる DP 屋さんみたいな、
ね、
街の写真屋さんみたいなところではなかなか使われてなかったってことなんだ。
使われてないというか、あの取り扱い、
取り扱ってな
あんまり多くなかった。
なるほどね。
昔 その写真の入門誌というか入門書籍って大体ネオパンかトライ X を前提として本を書いてることが多かったと記憶しているので、
やっぱりトライ X っていうのはどこなの？
コダックが出してるあの400のフィルムで、それもあの定番中の定番というか、
そうですね、
なんですよ。
そうですね、今その定番中の定番っていう話が出たんですけれども、
うん、
今どうなってきてるか って言うと、うん、ほら今年の最初のフィル、ね、番組の時に僕が、うん、結構フィルムはどんどんそのメーカーからね、うん、私はなくなりますっていうニュースが出るでしょうって話したら早速出てまして、
はい、
さっき言ってた、まあ、モノクロに関して言えば、
うん、
あのネオパンアクロスっていうが、
うん、
あの SS のまあなくなるわけじゃなくて新しいラインアップとして出たんですけれども、
はい、
それがねなくなるというアナウンスがネオパン100っていう、
うん、でもアクロスはねなくならないですよ。24枚撮りが終了するんですよね。
24枚撮りが、あ、そうかそうか、
あ、そのアクロスっていう中の24枚がなくなっちゃう。え、じゃあ他の枚数とで36とかは残るってことですか？
36枚が残って、
うん、
で、あと銘柄によっては、あの、5本パックとかそういう形式に移行するっていうふうにアナウンスが出てます。ただ、あの、プレスト400っていう富士の定番のフィルムのブロニー版は全滅します。
あ、これやっぱりそういうことなんだ。
ええ。うん、今の流通在庫で終了。
ああそうだ。
プレストっていうのはね120フィルムってこと。
120の感度400はもうコダックかイルフォードを使ってくださいと。
そうだ。へえ、もうそれしかないっていうことなんだ。
ですね。で富士はカラーについてもいわゆるプロ系のラインだけじゃなくて、
うん、
アマチュア向けの12枚撮り24枚12枚撮りは全滅します。うん、で。24枚36枚に関しても1本売りのパッケージがかなり減ります。基本5本買いになるのかな。
ほうほうほうほうほう。
であとはプロ用のカラーネガもだいたいそういうまとまったパッケージ、
うん、
リバーサルも同様っていう形で
うん
きますね。
そうね、あのプレストっていうのは、
うん、
まあ、さっき言ってた 3S ですね、 SS3S のまあ後継として出た感度400のモノクロフィルムで、
うん、あ、はいはいはいはい、
あの、まあ、135とかブローに、
うん、
シートフィルムはあったんだっけプレストってあったような
気
がするんだけど、まあ、
どうだろう、
一番あれですね、あの使われていたような気がしますけど、
あ、なんとなく分かってきたぞ。ネオパンっていうのがまあモノクロで、
はい、
SS とかアクロスっていうのが100っていうこと。
あ、ね、全部にネオパンつくんですよ。
あ、そうなんだ。
フジのモノクロはどうやら多分。
あ、だから、ネオパンはモノクロなん
ですか。あ、はいはい、そうですね。
で、SS が100で、あ、うん、その後継になったらアクロスも100。
はい、
で 3S が400で、
はい、
なんだっけ、その
プレスト
プレストか、プレストが400、
はい、
あ、そういうことなんだ。だから、
あ、そうです、
ネオパンでモノクロで SS だかアクロスだかそういうので感度が分かるっていう感じな、
そういう
ネーミングなんだ、
はい、
なるほどね、はい、
あのアクロスはちょっと意味わかんないんですけど、プレストっていうのは、うん、ほら、あの音楽用語で、
うん、
ちょっと急げっていう、ちょっと急げでいいんでしたっけ、
ミリさんの、
いや、あの、いや、はっきりした
ことちょっと言うのは早い、少なくともアダージョとかではない、
あ、
はい、急ぎましょうっていうそういう速度にちなんだ名前が付けられ
る、うんうんうん、
ね、はい、ハイスピードっていうの
を、うんうん、のを表してるんだ、
表しているのではないでしょうかね、
うん、
まあそういうフィルムたちも徐々になくなりつつあるのでちょっと大変な感じですね。
え、今じゃあその年版のアク、まあそのなんだ24枚がなくなったりとかっていうのはあるにしても、はい、ネオパンの、アクロスとプレストはある、買える、あ、プレストがなくなるって言ったんだっけ。
プレストは135は大丈夫なんだよね、これね。
大丈夫ですね、
はい、
35ミリであれば、
はい、ブローニー、あのブローニーっていうのはあのパスケさんの日本で使うようなあの幅広いフィルムが プレストに関してはなくなっちゃう。
なくなっちゃうんだ。
プレストがなくなった、 SS のブローニーってまだあるかな。いろいろ考えちゃう。 SS のブローニーってありましたっけ。
ありません。
ありません。ありますよね。それはまだ、
あ、ないや。SS35mm だけですね。
あ、になっちゃってんだ。
アクロスもない。え、アクロスはあんのか。アクロスが、あ、アクロスも終了なんだ。
ブローニーはもう使えない
けど、うん、やっぱりブローニー版の、黒白に関しては富士はもう在庫次第終了
です。そうなんだ。え、それってこう今までやってきてた人にとっては痛いの。
むちゃくちゃ痛いですよ。
あ、そうなんだ。
あのフィルムが変わるっていうのはそれで新しくして同じ栄養が出せないっていうことなんで、その時点で。
そうなんです
。で、粒子の出方とか全然フィルムによって千差万別ですし、あとはそのグラデーションのつき方とか、いや、調子ってよく言うんですけど、
はいはいはい、
そういうのが全然変わってきちゃうんで、まず自分の色に取り戻すために他のフィルムでテストし直さなきゃならなかったりとか、そういうことになっちゃうんですよ。
まあ、今回テストからやり直さなくてはいけなくなるんですね。
う
ん、
まあ、現像の方法とかね、この現像液だったらどうだろう。
ああ、そっか、このフィルムでこの現像液でっていうセットみたいなのが、経験値がなくなっちゃうってことか。
はい。
大変なことですよね、また一からしなければいけないとね。え、そういうのってなんか あちこち使うんじゃなくて、大体決めたらもう皆さんそればっかり使われてるっていう感じなの。
自分の、うん、好みのものが決めたらもうなるべくそれから動か
すね。
自家現像されてる方は特にそうですね。いつもデータなるべく崩さないように、崩さないようにっていう風に使うんで、
まあ、被写体によってフィルムの種類を変えるっていうのもあるんですけど、
はいはい、
まあ、この最比較的新しいネオパンのこの100のアクロスに関して言えばね、出た時に使ってみたら、そのベースっていう、一番フィルムの露光されてない状態、白く抜けるところが、ものすごくクリアで、透明度が高いんですよね。
はいはいはい。
あの、僕が使ってる他のメーカーとか、SS なんかと比べても、だからね、あの、コントラストが高くなっちゃうんですよ。その、プロ、透明ってことはプリントで録音すると因果子上ではすごく黒く出るので、
はいはいはい、
黒がより深くっていうか、より真っ黒系に出やすいっていう感じなんですよね。だから使いにくいなと思って使ってなかったので、まあ、それほどあれはないんですけど、ただ今近所の北村みたいなカメラ屋さんっていうか写真屋さんに行くと、アクロスばっかり売っているという、
へえ、
ないですね。
そうなんだ。
まあ、プレストは僕ブローニー結構使っているのでちょっと困っちゃう。
結構息が長い製品だったんで、買って知ったらなんとやらみたいな使い方ができたんですよ。
はいはいはい、なるほどね。
で、そういうのがなくなるっていうと、ちょっとダメージでかいよなとか思って、
じゃあやっぱ小関さんもこれは使ってたんだ。
学生の時は大体そうですね、プレストかトライ X か迷ったりとかしてましたけど、やっぱり多かったですよ、比率としては。最初に入門したのはやっぱりネオパンから入るんで、入手制っていう点で。
はいはいはい。
そうするとやっぱり扱い慣れてるっていうんで。
ああ、なるほどね。それで、富士じゃないので小関さんが使ってたのはどんな感じだったの？
ちょうど、なんだっけな、搬出始めた頃が、T-MAX の出始めだったんで、
はいはいはい、
それ少し使ってて、やっぱりなんか気に食わねえなと思って、やめて、で、ネオパン使って、で、そこからしばらくしてからイルフォードに移って、 ミルフォードのデルタと、うん、ネオパンの100、うん、まあ、同じ商品だったんですよね、
うんうんうん、
そういうのを使ってたことのも多かったですね。
ネオパンの100作の SS っていうこと？
一瞬だけ出たんですよ。
あ、本当に？
ネオパン100プレストっていうのがあって、
あ、おお、そういえば、
イルフォードからの供給を受けて、うん、イルフォードのデルタ100っていうフィルムだった
んですよ。あ、そうだったんだ。
で、イルフォード版買うより安くて、グラデーションとか出しやすかったんで割と気に入って使ってたんですけど、
うん、
割とあっさり終了しましたね。
ああ、そうなんだ。
元のイルフォードデルタ自体は細々と日本に入ってきてるんで今の買えるんですけど、
うんうんうん、
あのお値段がすごいことになってて、
うん、
そう、お気軽に使いにくい。
どれぐらいの差があったの？
100円くらい違ったっけ？
うん、一本頭で100円近く違ってた気がしますね。
そもそももっと根本的なとこ行っちゃうんだけどさ、月にどれぐらいの本数取ってたの？
そんなに私は多くなかったですよ。でも、
本当に僕はあの長巻きで買っていたので、フィート缶をまあ一月に一個は買ってたかなって感じですかね。はい、あの学生時代自分ですけど。
100フィート缶だと、うん、何枚撮りってしたらどういうぐらいになるの？
まあ、あのね、
20何本ちょっと撮れますよね。
絶対割りやすくなるんで、
20本分ぐらい。
今この100フィート缶は本当全滅に近いっていうか。
うん、要はその長巻き長いのをこの
36枚相当に詰め込んでいく
つ、巻いて使うってやつですよね。
そうですね。
そっか、まあ、10本とか取って100円違ったらでかいもんね。
長巻きだと当時100フィートで3000
円
前後ぐらいで買えたんですか。
そうそう。ああ、じゃあすごい。
で、多分その当時に36枚撮り1本買うと、うん、1本売りだと300何十円、
うん、
そうです、そのぐらいだったはずなんで、
うん、
長巻きにするだけで単純に倍ぐらい撮れるんです
。そうそう。
ああ、なるほどね。それはどんな感じであるの？あるのっていうのはなんていうの、あの映画のフィルム缶みたいな感じなの？
そうですね。
あ、そうなんだ。
缶ピースの一回りでかいやつみたいな感じ。
ああ、はいはいはいはい。いや、そんなの見たことあるかな。
あ、あの、じゃあ今度ブログに写真を出して。
ぜひぜひ。
あの、どんどん絶滅していくので、
うん、
絶滅するたびにそれ買って、その種類買って。
あ、
なんかバカみたいなんですけど、はい、使ってますけどね。
今はそれ長巻きを買おうと思ったら買えるの？
まあ、若干。
あ、まだあるのもあるんだ。
富士はもうないんだっけ？
富士はないです。コダックもないです。あの、今買えるのってケントメアかなんかが100フィート出してて。
ケントメアってそれメーカーの名前？
そうです、
ブランド、メーカーか。
あとは買えるのはローライかなんかでも出てきました。
ローライってフィルム出してんの？
はい、なんかとんでもない値段なんで。
すごい値段しますよね。
あれは買えないなって感じだった。コダックももう100フィート どれもないんだ。トライ X とかもない。
どうだろう、まだあったかな。
いや、トライ X ぐらいあってほしい。
トライ X の100フィートはまだ、あ、一応ありますね。プラス X がないのかな。
そうそう、プラス X がなくなるので、
あので
買ってきちゃった。
X も一応まだあるので、
ああ
、その辺が買えますね。
カ
ロウして。
おや。 っぱりどんどんなくなっていくんだね。
うん、で今買うと1本4000円ちょっと、
うん、
100フィートで
ですね。
ほら、まあまだまだ安いですよ、うんうん、まあ、それはずっと安いと思うんだけど、
うんう
ん、あの何して、パトローネって入れ物がないので、
うんうんうん、なるほどね。
やっぱりたくさん取るんだったらそっちを買っちゃいます、
うん、その長巻きからパトローネに移すのってどれぐらいの手間なの？大したことないの？難しいの？
ああ、まあ慣れれば機械がありますし、あの、
あ、機械があるの？
ローダーって、ね、フィルムローダーという機械がありまして、
あ、なんか聞いたような気がするな。
あ、した話したと思うんですけど、ただブログとかにアップしてないから下にしてないと思う。あの、僕が高校の時に買ったのを未だに使っている。
ああ、そうなんだ。
ちょっと物持ちが良すぎるんですけど、まあ、非常に単純な機械なので。丁寧に扱っていれば、
でもそういうのを考えるとなんか銀塩ってすごく環境どうのこうのとかも言うけどさ、全体的に考えたらなんかエコな感じするよね。物持ちがいいとかさ、
まあ、
へえ。いや、なんかこの買いに行った時にこのブランド名なのかメーカー名なのかすら分かんなかったりする時があって。
色で見ればいいんですよ。
色？
あのパッケージの色がだいたいメーカー別で。
ああ、なるほど。はいはいはい。
あとはフィルムの種類と、うん、あと黒白カラーフライダーなんで、
うんうん、
で追っかけていくと、まあ、
なるほどね。じゃあもうでも例えば富士だったら富士のモノクロとカラーとネガとポジと
そんなもんですね
っていう感じなのか。うん、それぞれこうさっき使い分けるっていう話があったけど、どういった時に何使うとかって決まってるの？
まあ、僕のあの同時シリーズだと、
うん、
イルフォードの FP4P っていう、
お、はいはいはいはい、
がメインになりますね。
それはどういう特徴があるの？
まあ、あの割とベースがさっき言ったあのフィルムの素抜けの部分です
けど、はいはいはいはい、
ベースの部分の濃度がなんか、うん、こうかなりグレーなんですね、
はいはいはい、
なのであのコントラストはあんまり出ないんです、
はいはい、
まあ、その分ディープシャドウの中のこうコントラストって言いますかね、黒の中の黒の具合っていうのを、
うん、
あの結構あの、表現できる、
はいはい、
うん、まあ、それが好きでそういう、調子が好きなのでそれを使ってます、
うんうん、ああ、なるほどね、
うん、まあ、くっきりかっきりっていうか比較的パあのこうはっきりした写真撮りたければフリーのプレッサーとか、う
ん、がいいんだ、
まあ、いいというような使い方、まあ、富士も割とあのコントラストは低い方なんですけどね、
ほうほうほう、
僕は使った中ではそのアクロスは割とディープシャドウが、うん、まあ、最初出た時ね使ってみてね、うん、なんかディープシャドウ荒れるなっていう印象があって
ほうほうほう
あんまし使ってないんですけど、
へ
え、まあ、あの同じ会社のフィルムでもその FP、イルフォードの FP4P っていうのと、
うん、
あとあの、HP5 だったっけ FP5、
あ、あるある、はいはいはい、
そういうのとは全然なんか性格が違う、
違うんだ、
うん、ですよね、
へ、うん、
まあ、それで、まあ、FP4P にちょっと近いのがプラス X だったりするのでプラス X も使っているんですが、
うん
うん、それもなくなってしまうということで、う
ん、いや面白いね。なんか各メーカーごとの印象ってあるの？ここのはなんとなくこんな感じよね。さっきのディープシャドウが荒れるとか。
うん、まあフィルムに、フィルムと自分の相性って感じですかね。
うんうんうん、
あの僕の場合現像液をそのままで、そのなんていうんですか、水晶の現像液でやることないので。
おうおうおう、
まあ、 もう多分そういう科学的な相性もあるんだと思うんです
よ。ああ、なるほどね。
まあコダックはなんか割といつも硬いなっていう印象があるので、
硬い
硬いってコントラスト高めっていう印象があります。あ、はいはいはい、特にあのトライ X とか、
うん、
でまあそれに比べてネオジーフィルムとかはなんか、うん、あの微粒子な微粒子度は高いような気もするし、
何が
粒状性ですね。
あ、いや、何のフィルムが、
あ、富士フィルム、
あ、富士が、へえ、うんうんうん、
まあなんだかんだ言って富士ってその、まあ、メーカーの宣伝になっちゃうけど、
うん、
ね、世界で一番 の, フ ィ, ルムあのフィルムの、うん、粒状性、うんうん、細かい粒子の、
はいはいはい、
いつもあの我が社は一番ですっていう感じでクリアして、こう次々と上を行っている感じなので、
へえ、そういう感じなんだ。
まあ決してそのデータの数値が高いからいいってわけじゃない
っ
てい
う、うんうんうん、
まあ、数字の上ではそういう話なので、やっぱりそういうイメージはありますよね。
あ、なるほどね。
ただモノクロに関して言えば、うん、その人の現像のスタイルとか、うん、あってとか環境で相当変わるので、
うん、
こればっかりは僕がこうだって言っても多分違って人もたくさんいると思います、
ね、うん、あ、まあまあそのそれぞれの人の環境によって大きく変わっていく、
そうですね、
ものなんだ。エジョコセキさんはどんな感じの印象なの？
なんかあんまりそう暗室系写真学生だったくせに、なんかこう、うん、あんまり特性見たりとかそういうのはしないボンクラ学生だったんで、もう自分で焼いて焼きやすいか焼きにくいかっていう、
はい、
あとはあのちょっとこけた時とか露出とかそういうのがちょっとこけ気味だったとしてもリカバーしやすいかどうか、
はいはいはい、じゃあちなみにそのリカバーしやすいのはどこなの？
あの現像の方で調整しちゃってたんで、
うん、
なんですけど、まあ、割と気に入って使ってたのはその400のプレストを、
うんうん、
わざ と,、200とかの感度設定で使って、
うん、
で現像を早めに切り上げちゃってとか、
うん、そう
処理してましたね。
そうですね、そうプレストの玄関現像は結構みんな使って粒子がいいって、うん、高感度だけど粒子が細かくて、
うん、
会長もよく出るので、プレスト400を使ってる、まあ、日本の人は結構多いんじゃないかって気がするんですけど、特に、
そこそこ感度が取れて、
うん、
でなおかつ、割と引き伸ばししても荒れないっていうんでやりやすいっちゃやりやすいんですよ。
そういうフィルムなんだ。
あんまり癖が強くないっていうかね、自己主張があんまりないというとあれなんですけど、
うんうんうん、無難な感じ、
そのものが主張しないんで、うん、割と扱いやすい、
うん、じゃあこのビギナーというか初心者には使いやすい、
楽ですね、
うん、
あとは、うん、最近はもう入手がなんかだんだん怪しくなってるんで、
うん、
トライ X、うん、買って試してみたけど、うん、まだなんか自分の思い通りにいかない。
ほ
ちょっとまだ手なずけられてないって感じです。
へえ、そうなんだ。うん、で個人的なあれなんだけどさ、イルフォードはどうなの？どういう？
ああ、いや、イルフォード僕はまあ FP4P しか実は使ってないんですよ。あの一番ラインの中で安いっていうのもあるんですけど、
はいはいはいはい、
そうデルタすごくいいフィルムなんですよ。
高いんで、
うん、高いの
高い
の今特にここ数年になって急激に値上がりして、
うん、
昔だったらちょっと高いぐらいで済んでたのが今うっかりすると価格差倍ぐらいついちゃうんで、う
ん、あ、そんなに違うの？
カラーフィルム単品で買うぐらいの値段、
あ、そうだっけ、
なんかびっくりする値段して出てて、で、
うん、
ちょっとおいそれと買えなくなっちゃった。
あとはなんだ、都心の量販店行かないと買えないんで、すぐどこでも買いにくいっていうのはやっぱり常用するにはたまに厳しい時がありますよ。
そのデルタってやつが、
デルタも FP もそうですけど、まあ、そのいわゆるイルフォードのフィルムの取り扱いのある店っていうのは、
イルフォードって少ないの？
まあ
入手しづらい。
いわゆるビッグヨドバシみたいな量販であれば、でありますけど、
あとはネットで注文するか。
なるほどね。
まあ、まあ、今回ちょっとあまり幅、まあ、これ幅広げるともうあとなんていうの、コピーフィルムとか赤外線フィルムとか、
はいはいはい、
まだまだいろいろネタが尽きないんですけど、
まあじゃあそう、ね、時間もあれなんで、まあ、このフィルムネタは、まあ、今後も何回かね、まあ、立て続けだとあれだけど何回か間空けてちょっといろいろね、かなんか各メーカー掘り下げただけでもなんかいろいろ話ありそうだよね。
うん、
まあそんな感じで、
これが一つのなんてアーカイブになって、
そうですね。
あるかもしれないと思う。
今ちょっと調べたら、ミルフォードデルタ36枚で540円しますね、ビッグで。
540、それ35ミリのやつ？
36枚取り。で他のブランドであれば、300いくらですから。
倍までいかないけどみたいな感じ。
ちょっとひるむ値段
だよね。
なっちゃうんですよ。あ、でもそうか、今ネオパンも高いから400円ちょっととかするんですよね。
しますね。
こうか。いや、なかなか厳しい。これででも高い、例えば 1.5 倍ぐらいになっちゃっても残る方がいい、やっぱり。
思わないことには始まらないんで、現像液なくなるのはまあ最悪自分で調合すればどうにかなるのかもしれないけど、フィルム本体なくなってじゃあ作るかっていうとね、特に35ミリとかブロニーじゃ厳しいんで、
カメラは使えなくなっちゃうからね。あっても、
そうかそうか、まあ頑張って残ってもらいたいもんですね。ということで、いろんなこう消えつつあるフィルムをこのスクラブルの、音声でアーカイブとして残していければというところで、またどっかで取り上げていきたいなと思います。ということで、目の前にあるこの120のフィルムどうしようかなと思いながら、お届けしました、お届けしましたのはハズケと、
はい、そうそう、あのジュイさんのカオスモスの写真集をいち早くいただきまして、
あ、本当、
はい、で、やっぱり予定通り2月22日から28日に、プレイス M レビュー受賞作戦ということで、
はいはいはい、
はい、あるそうですので、
また22からね、
あ、2月ですね、
はい、
22から、
は、はい、
プレイス M でやります、はい、
じゃあまた来週もそこら辺ちょっとお話を入れていきたいと思います。はい、
はい、そう、買ったフィルム消化するためにちゃんとフィルム詰めないとなと思いながら、まあ気まぐれで違うフィルム買ってきてそれ詰めちゃって、なんかこう詰みフィルムみたいなのがなんだかなとか思ってるんですけど、
はい、私は先ほどスノーさんにプレストは早いのね、早いのねって突っ込まれながら、ラルゴの反対ぐらいと思いながら、
はい、
しっかりとこの BPM というデジタルのその数位表記で答えられなかった、
はい、はい、ではまた来週。